この朝は満ち足りる心を伴う経験、満ち足りる心を伴う経験という題で、御言葉を問い継がせていただきます、パウロはこの6節のところでこのように言ってますね、お願いします。しかし満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道です。満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道です。この経験とはガッドリネスっていうのは神様を恐れ敬うこと、信心深い様、信仰深い様っていうことをすでに見ましたが、満ち足りている心の伴うその信仰深さ、信心深さ、そのような信仰こそ私たちに大きな利益をもたらすものだとパウロはこう言っていますね。ではその大きな利益とは何なのか、あんまりそういうことは私たち言わない、利益っていうことは言わないですけれども、何のことですか。それはこの世のものを超えてはるかに素晴らしい永遠の御国ということができると思うんですね。永遠の御国、つまり満ち足りる心を伴う経験こそこの私たちに御国を受け継がせる道だっていうことですね。そのすぐ後の7節を見ます。私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできません。ちょっとごめんなさいね、お花の陰で結構がちょっと見えにくいので、すいません、はい、私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできません。実はまあこの英語を見たら分かるんですが、この節の初めの部分には for ってありますよね、ギリシャ語でガルという言葉なんですが、これは接続詞であって前の文とつながっているわけです。なぜならとか、というのはっていう意味合いですね。ですからこうできます。満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道です。なぜなら私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできないからですと。私たちはみんな何一つ持たずにしっかり握ってるんですけれども、握ってますよね。パーで生まれてこないと思うんです。生まれた時には握ってると思うんですが、でも何も手には入ってないわけですよね。ベイビーはね。何も持ってこなかったし、裸で生まれてきたわけですが、この世を出る時も何も持たずに行くわけですよね。それがいつなのかは分かりませんが、でも確かに全ての人がその時を迎える。でもその時に持っていけるものがあるとパウロは言うわけですね。それはイエス様への信仰。つまりここで言うその満ち足りる心の伴っているその経験、ガッドリネス、そういう信心深さだっていうわけですよね。そしてそれが私たちをして大きな利益としての天の御国を受けるための鍵であるっていうんです。それが道となるっていうんです。ですからこの4章のところで、見ましたが、後の時代になると人々は信仰から離れるようになるって見ましたね。なんだけれども、あなたっていうのは、これはテモテですね。テモテに対して書かれた手紙ですから、あなたとテモテと彼の牧会する兄弟姉妹たちとは信仰から離れることがないようにしなさい。いや、むしろもっとそのような中でももっと主に近づいて敬虔なものとなるために自分を鍛錬することをパウロは命じたわけですね。経験とは私自身が強くなることではありません。ああ、私は清い、私はこういうふうにもう神様のことがわかるって、私って私自身が強くなることではなくって、むしろそれは罪人としての認識が深められることで、私はこんなに小さなもの、私はこんなにダメな人間だとなる。でもそこにイエス様の十字架の恵みがのその大きさがさらにわかることで、いよいよこの方への信頼を深めるということです。敬虔なもの、信心深くなる、神様を恐れ敬うというのはそういうことですね。 そのように主の恵みを知るところから、ああ本当にただ口先的に恵み恵みじゃなくて本当に恵みだなって、その分からせていただくところから、この方とこの方の御言葉に対する従順な態度は生まれてくるわけですね。ああ従う、いやいやではなくて本当に従いたい、この方は素晴らしいので私は従いたい、そのようにされていくわけです。で、私たちがその経験を得る方へと向かわない理由が何かありますか？それが素晴らしい道、大きな利益を与えるものだって分かっているんだったら、そこに向かおうとするわけですけれども、そこに向かわない理由がありますか？神様の前にそれしか持っていけない。他のもっと持っていけないんですよ。この経験、この信仰しか神様の前に持って出れないのに、そのことを知りつつ、それでもこのことをなおざりにして、他のものに、他のことに心を奪われる理由がどっかあるでしょうか。8節から10節のところを見ます。衣食があればそれで満足すべきです。金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に投げ入れる愚かで有害な多くの欲とに陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て、非常な苦痛を持って自分を差し通しました。もしそこに何の誘惑もなければ、おそらくもっと多くの人が経験を得る道へと進んでいくことでしょうね。信仰から離れる人も教会からいなくなると思います。がしかし、現実としてはこの世は誘惑と罠で満ちている。そしてその誘惑に対して、もう本当は信仰によってキリストの十字架と、イエス様の十字架に共に釘付けにされて死んだはずの古い自分、本当はそうなんですよ。信仰によってもう私は死んだ、今あるのは私は新しくされた私なんだけれども、その誘惑に対してその古い自我が反応してしまう。死んだはずなのにひょこっと顔が起きてきてですね、その生き返ってきて、その誘惑に陥ってしまう、罪を犯してしまうということが現実としてあるわけですよね。ですから聖書は信仰者の歩みを、あ、もう信仰を持ったらもうあと大丈夫だよ、何も誘惑も感じない、もうあとはもう本当にあなたの思い通り願い通りにもうバラ色の人生だよとは言わない。これは戦ですよ、霊の戦いですよ、葛藤ですよって、そのように言うわけですよね。信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離すならば、私たちは悪魔の誘惑に陥ってしまう。で、その誘惑の代表としてお金が挙げられるわけです。金銭を愛することがあらゆる悪の根であるからだとパウロは言いますね。この言葉に皆さんが同意するかどうかは分かりませんが、イエス様もまた神様とお金の両方とに使えることはできないと、神とお金、神と富っていうような表現を使っておられますよね。すなわちそれだけその富の力、お金の力の大きさをイエス様も語っておられる。皆さんの中には声を大にして、私はお金持ちになりたいね、宝くじこれ当たって何億円でも当たったらって言ってね、中におられるかもしれませんけれどもね、こんなことがしたい、あんなことがしたいって言ってそこに夢を置いてる人たちはおられるかもしれないんですが、でも声を大にして私はお金持ちになりたいんだっていう人はまず教会の中ではほとんどいないでしょうね。お金持ちが悪っていうことではないですよ、ちなみに。ではそのいや、じゃあ私はそういうふうに言わないから、お金の誘惑に対して私は全然大丈夫だって言えるのか。富の力、その力ですよね、要は、に対して私は全然そこには誘惑を、罠は思わないって言われますか。ではこの8節にある、衣食があればそれで満足すべきです。着るもの、食べるものがあればそれで満足すべきですという言葉に対して、 皆さんあなたはアーメンと言われるでしょうか。あ、本当にそうだって。パウロがここで言わんとしていることは、衣食しか求めてはいけない、それがあるならば満足すべきであって、それ以外を願い求めることは悪であるということではないですよね。何を最も大切にするか、もっとこの中心的なことを問うているわけです。何を愛するか、何を最も大切にするか、何を土台としてあなたは家を建てようとしているのか、あなたという家を建てようとしているのか、そういうことを問うているわけです。つまり全てのものを与えて、私たちに全てのものを与えて、私たちを満たしてくださる神様を愛するのか、それともお金の力を信じて、それを人生の中心に据えて生きようとするのかということですね。イエス様は、私の名によって願うものは何でもあなた方に与えられる、父が聞いてくださるため私の名によって願いなさいって何度もおっしゃってますよね。御言葉の約束を持って弟子たちに語られた。ですからそれが物質的な必要であれ、病の癒しであれ、その他のことであれ、主の御名によって本当に純粋に願うならば、神様は私たちがご自分の子であるゆえに、その信仰者の祈りを聞いてくださる。でも言ったことだけ、はい、じゃあ言われたからこれあげるよではなくって、神様、お父さん、私たちにとって何が一番必要なのか、何が最も素晴らしいことかご存知なので、その願い、そのご自分のもとに来る子どもたちのためには、もっとはるかに素晴らしくその祈りを聞いてくださる。私たちはそのことによって、いや、この通りではなかったんだけれども、それ以上の素晴らしい恵みをいただきましたと答えることができる。それが神様というお方ですね。けれども神様ではなく、お金を神とする、お金を愛する人は結局誰を第一にしますか？自分自身ですね。自分自身を第一にするという人、そのような人はなぜお金持ちになりたいのか。まあお金持ちっていうと何か皆さんのイメージのその基準があると思う。ではなぜお金を追い求めるのか。そのね、今の時代私たちはクレジットカードとか使うので、私も日本ではね、現金を持ち歩くことが多かったですが、今ほとんど現金は持ち歩かないので、バンクもね、インターネットでその見ても数字を見てるだけで、なんかこうお金の感覚っていうのはこう疎いような気はしますね。でもそういう意味でこのお金札束、私はお金が好きだって言って、お金をこうやっていつもやってジャリジャリ、まあ子供たちはね、ピギーバンクに入れて出してやったりするの好きですけど、こうやってお金が好きだっていう人はそんなにいないと思うんですよね。むしろその力、お金の持つ力を持って私の思うままに生きたい。衣食はもちろんですよ。衣食はもちろんのこと。いい服を着て、おいしい食べ物を食べて、欲しいものを何でも手に入れるため、さらには他の人を自分の所有物のようにコントロールしたい。お金を持って、お金の力で友を作ろうとする。お金で何かそういった人を動かそうとするがために、お金を追い求めるのではないでしょうか。まあ、その他いろいろ理由とか並べることはできると思いますが、要は私が言わんとしているのは、自分が喜ぶため、自分が満たされるためにそれを追いかける。で、考えていただきたいのは、そのような人が、その自分自身を、またお金を第一としている人が、では本当の意味でイエス様への純粋な信仰を持つことができるのかっていうこと、どうぞ考えてみてください。そのようにお金、自分自身を第一としている人が、本当の意味でイエス様、神様への純粋な信仰を持つことができるのか。大きな利益としての天の御国を待ち望むことで、今この世において主に受け入れられること、主に喜ばれる経験を得るために、自分を鍛錬しなさいってこう言われるわけですが、そこに、本当にそのような人が向かうと思います？トレインしなさいって言われてそこに向かうと思います？ 何よりもそのような人が神の御子イエス様を知り、この方を知り、罪と滅びから私は今もう救われているということに満ち足りると思いますか？おそらくそこにはイエス様プラスして神様から何かをいただく、自分の願いを叶えてもらうことを期待する心、イエス様プラスそのような心、つまり主の救いだけでは満たされない心がそこには伴うことでしょう。もう一度10節の後半を見ますね。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て、非常な苦痛を持って自分を差し通しました。経験ではなく、経験を追い求めるのではなく、この世のもの、お金を追い求めた人たちは信仰から迷い出て、大きな苦しみ、苦痛を持って自分自身を差し通したとパウロは言いますね。で、それが恵みの神様から離れる結果であると私も思います。それゆえに私たちは主を恐れる心が必要、主を恐れることが必要、主を侮り、この方から離れるならば、そこには恵みはない。神様の恵みが小さいとかっていう意味ではないですよ。神様から離れるならば、そこには恵みはない。3節から5節のところを見ます。違ったことを教え、私たちの主イエス・キリストの健全な言葉と経験にかなう教えとに同意しない人がいるなら、その人は傲慢になっており、何一つ悟らず疑いをかけたり言葉の争いをしたりする病気にかかっているのです。そこから妬み、争い、そしり、悪意の疑りが生じ、また知性が腐ってしまって真理を失った人々、すなわち経験を利得の手段と考えている人たちの間には絶え間のない紛争が生じるのです。なぜある人々は違った教えをするんでしょう。なぜイエス様の健全な言葉とこの経験、ガードリネスにかなう教えとに彼らは同意しないのか。それはそのような人が救いの意味が分かっていないからですよね。救いと言われた時にその意味が分からず、イエス様も父なる神様をも知らないから。もし知っているならば、そのことだけで、神様ですよ。神様を知ってるわけです。神様を宿しているわけですから、それだけで満ち足りてるはずなんだけれども、もしそうであるならば、私たちはこの方を知ってるんですから、この方の素晴らしさを知ってるんですから、喜んで従順に従うことでしょう。でもそれをしたくない。それを曲げたい。っていうのは、要は知らないからですよ。知らないので満ち足りることがない、満ち足りていない。この救いだけ、神様がおっしゃる救い、与えてくださっている救いだけでは満ち足らないので、主の健全な言葉と教えにそのまま従うことができない。なぜそれ従わないといけない。それは損することじゃないか。なんで私は苦しまないといけない。そんなんしたら私はどうなってしまうんだ。大きな利益はあるんですよ。約束されてるんだけれども、今が全てですから。そのような人にとっては、今こうしたら私が損するじゃないか、痛いじゃないか、苦しいじゃないかって、そうなっていくので、そのまま主の健全な言葉には従うことができないので、違った教えをする、それらに同意できない。いやいや、これぐらい神様おっしゃるのはこういうことだよ、全部私が中心にそれを解釈する、自分の都合のいいように解釈を変えていく、そういうところから違った教えが出てくるわけですよね。もちろんもっと専門的なその人たちが、指導者的な人たちでそうしている人たちがいたわけですけれども、でも私たちみんなそういう面があるじゃないですか。そのまま従えないから、いやちょっとずつこう変えて解釈をあれして自分のしたいように。でパウロはこう言います。このような人々、そのような人々は経験を、このガッドリネス、経験を、利得の手段と考える人々、この経験を、その信仰深さ、その神を恐れ、恐れ敬う様、それを得ること、それは 利得の手段、自分が益を得るための手段として信じるっていうわけですよね。では満ち足りる心を伴う経験、もう満ち足りている、その心が伴っている経験と利得の手段のための経験とはどう違うのか。満ち足りる心を伴う経験は主の十字架の救いによって、つまりこの救い主イエス様をもういただいている、この方を知っているうちに宿していることで満ち足りているので、その満ち足りるところから主に喜ばれる歩みが生まれてくるというんです。この方を知っているその喜び、この方の救いでもう私は満ち足りているので、この方に受け入れられている、それで喜んでいるので、さらにこの方に私も、まあ、お返ししたいというのは厚かましいかもしれないんだけれど、この方に仕えたい、この方に、ね、私の身をもってこの方の栄光を表したいって、そのようなところから溢れ出るもので主に仕える、つまり救いの結果として良い行いという実がそこに結ばれる。救われているからその喜び、その救われているところから良い実が、良い行いという実がそこに結ばれていくということですね。ところが経験をその利得の手段として考える人は、その救いによって、イエス様の救いによって天の御国をいただくことだけで満足しない、今の世、つまりこの世においても自分の願い通りの生き方としての幸福、私の考える幸せを求めるので、主を信じて行いへと向かうのが、それはそれを得るため、私が良い子、良い子であるから、私がこれらのことをしたから神様は私に報いてください、もう報いは用意されてるんですよ。でもそうじゃなくて、それで満足できないので、今私はそれで、それもそうなんだけれども分かってるんですけれども、でも今私はまだ満たされていないので、でも神様に従っていきますから、これをやっていきますから、何かください、このようにしてください、それがないと、なぜですか神様、こんだけ真面目にやってきた、一生懸命やってきたのに、なんで神様はその報いがないんですか。経験を自分の益を受けるための手段とする、私がこうしたから神様私によくしてください、よくされてるはずなのに、もうしてくださる、その約束をいただいてるのに、自分でそれを得ようとする、それゆえに自分の身をもって神様の栄光が表されることではなく、自分自身の栄光のために信じる、また良い行いをしようとする、まあ、それを本当の意味で信仰と呼べるかは分からないんですが、でも私たちはみんなそういうトリッキーな面を持ってますよね。パウロはそのような人は傲慢になっており、何一つ悟らず疑いをかけたり言葉の争いをしたりする病気にかかっていると言っていますね。またこうまでも言っています。知性が腐ってしまった真理を失った人々、真理をその人のうちに真理はない、真理はない、真理をからもう知性、真理を失った知性が腐ってしまっている。信仰は感情ではないですよ。私たちはこの頭でよく理解できるもの、意味のわからないもの、ただ漠然と信じてんではない、イワシの頭を信じてんではなくって、本当に理にかなったこと、神様のこの素晴らしいご計画、救いの計画を私たちはいただいているわけですけれども、そのような人はもう知性が腐ってしまって真理を失った人々まで、とまでパウロは言うわけです。これはちょっとすごい言葉ですよね。私があなたは真理、ね、もう腐った人々だとかって言ったら大変なことでしょ。でもパウロははっきりこれでこう言うわけですけれども、でもそのようなもの、全然これらは違うものだよって言ってますね。でこのことを踏まえて、じゃあそれと今の私たちの生き方、その信仰生き方どう関係するのか、逆にこう後ろから見ているような形ですが、このことを踏まえて一節二節を見ますね。くびきの下にある奴隷は自分の主人を十分に尊敬すべき人だと考えなさい。それは神の皆と教えとがそしられないためです。 信者である主人を持つ人は、主人が兄弟だからといって軽く見ず、むしろますますよく使えなさい。なぜならその良い奉仕から益を受けるのは信者であり、愛されている人だからです。あなたはこれらのことを教え、また進めなさい。まず奴隷ということについて誤解のないようにしたいんですが、というのは奴隷というのは必ずしも皆が過酷な状況の中に置かれた人とは限らない。この当時の奴隷というのは。むしろそうでない人のこと、つまり当時家の主人に仕える人々は、その家族を除いては皆、こう、しもべ、奴隷であったので、そこには家の管理を任されているような、そのしもべ奴隷もいれば、まあ、文字通り、同じ家かはわからないですが、本当に過酷な労働を強いられているような、そういう私たちがイメージするような奴隷の人もいたということですね。でパウロはここでその奴隷制度について、それが良いとか悪いとかを論じているのではないです。できればこういうところから福音があれしてね、一気にデモをしてこの世の中を変えようっていうことを言ってるんではなくって、本当の意味でその置かれたところに使わされている私たちが主に仕えることで、御国を受けている私たちが本当に主を主人としているゆえに、今置かれているところで身をもって証しすることで皆が崇められるようにしなさいということです。そういうことを言ってますね。どうぞイメージしてみてください。くびきの下にあるしもべ奴隷がこのイエス様の信仰を持っている、その人がイエス様への信仰を持っている、主人が持っているか持っていないかは横に置いといて、でもその主人をですね、十分に尊敬すべき人と考えなさいっていうわけですが、尊敬してこの主人によく使えるようになったとしたら、その信仰のゆえにね、それは主人にとって悪いことですか、損することでしょうか。お前信仰を持ったから急に変わったじゃないか、まあ、急に変わったかどうかわからないですが、よく働くようになった、なんかやけに素直になったじゃないかとかね、そうやって、で主人はそれは好きじゃないって言ってね、もっと怠惰になれってならないですよね。命じたことだけを、やられたのをする、いやいやする、じゃなくて、主人のことを考えて、益となることを考えて、進んで使えるしもべに対して、主人がよく思わないことがあるでしょうか。その反対はどうですか？信仰を持つしもべが、私はもう神様のしもべとなったんだ。もう私は自由にされたんだから、あんたなんか関係ない。ね。まあ一応でもお金もらってるから一応使えます。これは職場でもそういうところでも あれしますね。私たちは今の世の中ではね。奴隷、主人奴隷の関係じゃなくても。いや、お金もらってるから一応そうやります。まあ、バイザウェイ私はクリスチャンです。みたいな感じで言ったときに、主人はその私たちを、その人を見て、あなたの信仰は立派だな、本当に自由人なんだなって、自由すぎてもう使えることはしたくないねってなって、本当にそれで主の皆と教えとがそしりを受けないということがあるでしょうか。もしまた、もし主人が主にある兄弟であるならば、同じ神の家族であるならば、しもべが自分の立場を横に置いて、いやいやもう兄弟だから、ね、同じクリスチャンなんだから、主人を軽く見ることで、なすべき働きもおろそか、まあ、ちょっとぐらい、サボってもちょっとぐらいできなくても、まあ許してくれる。そのように怠惰になることは、主の皆と教えが崇められることでしょうか。先週開きましたその箇所の最後のところにこうありましたね。5章の25節のところ、同じように良い行いは誰の目にも明らかですが、そうでない場合でもいつまでも隠れたままでいることはありません。まあ良い行いっていうのは人の目につきやすいものなんだけれども、たとえそれが人の目に隠されていても、いつまでもそのまま隠されていることはないですよ。つまり明らかにされますよ。それは罪の場合と一緒ですよってこう言ってるわけですね。その続きを今日のところで言ってるわけですが、なぜ私たち信仰者はその環境や状況に関わらず良い行いへと進むわけですか。 もちろんある時にはその場所環境を変えるってそういったこともあるでしょう。信仰をつまずかせるようなその中にいるならば私たちはそれを変えないといけない。でもだからといって信仰を持ったから全てを変えて、ね、家族も変えて環境も変えて職場も全部を変えて全く新しくしたから私はこの世でね素晴らしく生きれるかっていうと、またそこから始まっていくその環境の中で私はって言ってその環境のせいにする人はいつまでもそこから抜け切ることはできないわけですよね。でもなぜ私たちは良い行いへとこのように進むんですか。パウロはしもべである人、奴隷である人はなぜ主人を尊敬すべき人と考えてよく使えなさいって言うんですか。もうあなた自由だからもうね逃げちゃったらいいよってなぜ言わずに、そこであなたは忠実に使えなさいって言うんですか。それは主の皆が崇められた目ですよね。でその人自身にはこの世での報いではなくって天に宝を積むことで主から本当の報いを受けるためですよね。皆さんこういうことを考えたことあります？主の前に出た時にあなたは明らかにされる、今まで隠されていたんだけれども明らかにされる良い行いってありますかね。どれぐらいあると思います？神様が命の書には書いてないと思いますが、神様見てね、全部あなた報いをこの世で受けましたねってこのことをやって他の人に褒められて、ああよかったですねって言って、隠されたところであなたやったことってないんじゃないかって、私はちょっとドキッとしましたね。そこまで毎日ですよ、その日々自分は隠されたところで隠れたその良い行いってどこまであるのかなって、どっかいやこれをしたからね感謝されて、あもうすでに報いを受けてるっていうことがほとんどじゃないかって、そうであるならば奴隷として主人を尊敬しよく使えることで、でももしその主人がそのように使えられるのに、奴隷から使えられるのにふさわしくない場合でも、その奴隷としては天に宝を積んでるわけですよね。それゆえに主から報いを受けることは確実なんです。いやいやこれやってもなんで私はこの、ね、主人に使えないといけないんですかって言ってしなかったら、そこには報いはないですよ何も。で主人に対してもイエス様の証じゃなくて皆と教えがねえ、そのそしりを受けるような行動をしてたら、結局私たち自身がそれを返ってきますよね。天に宝を積む、またもし主人が主にある兄弟であるならば、その良い行いによって益を受けるのは自分の家族であるゆえに、それも大いに主に喜ばれること、損することもない、何もない、私も益を受けてその兄弟も益を受ける。でもそのような歩みはどこから出てくるでしょう。どうぞ今皆さんご自身の信仰とその歩みについて、問うてみてください。あなたはもうすでに見ましたね、あなたはその主の救いを受けることで、受けたことで、つまりイエス様 をもう今知っている、この方に知られている、この方に愛されている、導かれていることで今日今満ち足りていますか。満ち足りることを知っていますか。神の御子である方が、あられる方があなたのために苦しまれた、十字架でその身を裂かれて血を流されることによって、その命をもってあなたを罪の贖いをしてくださったことで満足していますか。その主の恵みによって満ち足りていることのゆえに、日々主に喜ばれる歩みへと、それが家庭であっても職場であってもどこであっても教会であってもどこであったとしても、その満ち足りていることのゆえに日々一緒に喜ばれる歩みへと、聖霊様のこの神様の助けと導きをいただいてそこに向かっておられますか。満ち足りる心を伴う経験とはそういうことですね。そっちに向かっているということですね。それともあなたにとってイエス様の十字架は小さすぎるので、 その心は満ち足らず、それゆえにその欠けたところ、その足りないところ、その空洞を他のもので、これを得たら私は満ちます、これを得たら私は幸せになります、これを得たら私は本当の意味で救われてると言って、そのために私は信じる、そのために私はこれをすると言って、欲の虜になっていますか。これは外からでは私たちは分かりませんね。私たち自身が知っているその本当の意味で心の状態です。私たちが本当に主を求めているのか、主は満たすことのできる方です、この方を求めているのか、私のために信じる、私のためにこれをする、って私のためにやっているのか、どうぞ問うてみてください。私たちは皆必ず神様の裁きの前に立つようになります。で、今日も、総会があって、その後葬儀が持たれますけれども、3時から。この世の葬儀では人々は亡くなった人について悪いことは言わないですよね。たまには言うかもしれないけれども、ほとんどの人は決して言わないです。いいことしか言わない、いいメモリーしか思い出さない、それがこの世の葬儀ですよね。でも人が語らなくても神様は全てをご存知、また私たち自身が自分の過去を知っているわけですよね。その心の内にある汚れた思い、行動を知っている、それが私たち罪人としての現実ではないですか。そのような私たちが何をもってこの方の前に立てるんでしょう。何をもって、持っていけないって見ましたね、持っていけないんだけど、何をもってこの方の前に立って私を許してくださいって言えるんでしょうか。いやいや、私はこの世でこんなことしました、あんなことを、あんなものを持っていましたって言って、それらを持ってきて神様の前に交渉することはできますか。有罪判決が確定している私たちは何によって無罪とされるんですか。イエス様ですよね。イエス様であり、イエス様への信仰です。救いは 100% 神様が与えてくださるもの、恵みによって与えてくださるもの、でもそれはと同時に私たちが 100% 受け取るものです。それが信仰ですよね。与えられてるんだけれども、受け取る信仰がなかったら、それは受け取れないわけです。頑張りっていうことではないですよ。でもそのまま 100% 与えられてるものを私たちは感謝して受け取る。それが信仰ですよね。神様の前に立った時に、このイエス様こそ、十字架で流されたその血潮をもって私を罪と滅びから救い出してくださった方です。もうそのことだけで十分だ。でもその方は復活の命をもって私に神の子としての新しい命を与えて、天の御国を受け継がせてくださる誠の主、神であると告白する信仰がその時問われる。皆さんどうですか。いろんなものが失われていく、でもその時にイエス様だけです、私はイエス様だけで十分です、イエス様だけで感謝ですって、それ言えますか。それこそ満ち足りる心を伴う経験、私たちに大きな利益を受けさせてくれるものですよね。もう一度言います。救いは 100% 恵みです。与えられているものです。これはでも侮られるものではない。もう受けているから大丈夫ではなくって、これを受け取るものは満たされます。満ち足りないということはないんです。で、満ち足れるならば、その救いの結果として歩みが出てくる。日々この恵みによって進ませていただくことですよね。経験を追い求めようではありませんか。それをさせてくださるのも聖霊なる神様の働きです、技です。この方を本当に日々御言葉祈りを持って、この方を追い求めていきましょう。お祈りしましょう。